弁護士でもある名古屋市視覚障害者協会田中信明会長による講演。障害者権利条約の国連勧告と視覚障害者運動の模様をお送りいたします。
まず障害者権利条約について少しお話をしたいと思います。障害者権利条約は2006年第61回の国連総会で採択をされました。障害者権利条約によって、障害のない人がこれまで当たり前のように享受していた人権であるとか自由というものを、障害のある人も等しく保障されるものであるということを確認する内容ということになっています。障害者権利条約は2つのパラダイム転換を行っています。1つは個々の客体から権利の主体へと、で2つ目は障害の医学モデルから社会モデル、この2つがパラダイム転換のテーマとなっています。この条約が採択されて、日本もこれを批准するということになってきます。2014年の1月20日、国連の採択からおよそ7年という長い時間がかかることになりました。この間、日本は条約を批准するための国内法整備を進めていたと。条約を批准するということは、国際的にも日本はこの条約の内容を守りますということを宣言するということになります。で、したがって実際守れるような国内法を整備する必要がありました。国内法整備は3つの大きな柱が立ち上がりまして、1つは障害者基本法の改正、2つ目は総合支援法の制定、で3つ目は差別解消法の制定ということになります。でこの3つがめでたく整備できたことから基準に至ったということになります。この3つのうち1つ目の柱、障害者基本法の改正についてお話を進めさせていただきたいと思います。実は障害者基本法は改正前にはですね、障害者の定義規定が継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けるのは障害があるためである、こういう定め方になっています。この条文を素直に読みますと、制限の原因が障害があるためであるということになります。建物に入る前に階段が3段ぐらいあって、でそこに車椅子ユーザーの方が建物に入るんですよ。階段が存在するために、その車椅子ユーザーの方は建物の入り口にたどり着けないということになります。たどり着けないという日常生活または社会生活上の制限がある。でこの制限は何が原因かというと、これは車椅子を利用しているためであるという解釈になります。するとその制限を撤廃するためには何が必要かということになると、これは原因が車椅子を利用しているためだからということになりますから、車椅子ユーザーの方が治療をしたい、訓練を受けて階段を上がれるようになる、あるいは車椅子を改良して3段の階段を上がれるようにする、そういうことをして日常生活または社会生活の制限を解消してくださいという帰結になりやすいわけです。これが医学モデルと呼ばれる考え方になります。で、ただ世界的には果たして本当にそうなんだろうかと疑問の声が上がりました。確かに階段があるから車椅子が上がれないということはある。一方でその階段だけではなくて、設備としてスロープがついていれば、別に車椅子ユーザーであっても建物の入り口まで何の障壁もなくたどり着けることができるわけです。で、そうすると障害というのは何だろうかということを考えたときに、それは機能障害だけではないだろう、それは社会の制度であったり設備であったり、そういうものの不備というものが障害を作り出しているんじゃないだろうかという考え方が主流になってまいります。これが障害の社会モデルと呼ばれるものです。つまり日常生活や社会生活の制限というものは障害だけではなくて、社会制度の不備と設備の不備にも求められる。そこで障害者基本法の改正作業が行われまして、現行の障害者の定義規定になっております。どのようになったかお聞きいただきたいんですが、身体障害、知的障害、精神障害、括弧発達障害を、その他の心身の機能の障害、いかが障害と総称するがあるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを言うと、このようになりました。でお聞きいただいて分かります通り、障害及び社会的障壁によりという文言となりました。これで日本の障害者基本法も社会モデルを採用したことになります。でそこで条約の批准に至ったとなるわけです。以上が国内法整備の状況です。実は今、社会モデルという考え方から人権モデルという考え方に進んできています。まだ十分な勉強ができておりません。ですが、せっかくこの機会ですので、その理解が及んでいる範囲でお話をさせていただきたいと思います。 この人権モデルというものは社会モデルとどう違うのかと、社会モデルと人権モデルの相違点、何がどう違うのかというところがまず理解しなければなりません。この点はまだいろいろ意見が対立しております。まず2つ大きな考え方があろうかと思います。1つは社会モデルを基盤にしてこれを乗り越えていく、改善していくという改善論、つまり社会モデルを一歩さらに乗り越えて進めたところに人権モデルがある、こういう考え方が一つあります。でもう一方はこの人権モデルというものは社会モデルと相反するものではないし、乗り越えて改善していくというものでもない、車の両輪としてお互いに補い合って作用していくものだという考え方、こういう考え方2つがあります。どちらという結論は出ていないところです。でまあ、私が読んだ限り相補い合う関係にあるという考え方は私の試験ですけれども分かりやすい考え方だなというふうに思いますので、そこを少しお話をしたいと思います。人権モデルと社会モデルどう違うのかと言いますと、まず社会モデルというのはですね、社会の不備とか制度の不備というものを発見することに役立ちます。日常生活や社会生活における制限というのは社会制度の不備にあるというものを置きますので、どこに不備があるのかということを発見しやすいですし、いろいろな障害のある人がこう障害種別を超えて連帯しやすいようです。障害者が障壁に直面した場合に法制度が足りないとか、こういう設備を作ればいいじゃないかというような形の主張になりますから、足りないものをどう発見するのか、そしてそれは障害種別を超えて連帯しやすい、耐えていきやすいという視点を与えてくれます。この超えていくんだという主張されるのにはそれは一つ理由があって、社会制度基盤の不備を発見したり障害者間で連帯するという視点は与えてくれるけれども、その人の機能障害というものを評価して人間としての価値として評価するという視点には欠けてるんじゃないかという指摘をされています。その特定の人の健康であるとか身体状態に関わりなく人間として関連する主張であるというのはこう人権モデルとしてあるというような指摘をされてますね。つまりその社会制度の不備とか法制度の不備というものは足りませんよと、それは不備ですねというそういう主張にとどまっていいんだろうかという考え方がきっとそこにあるんだろうと、これは私の解釈です。でそれはもう一歩進めると私たち障害者が基本的人権を共有する、この人権というものを実際に共有するということは持っていますというだけではなくて実際それを行使することができる、権利や自由を行使することができて初めて実質的な保障と言えるわけですね。でそういう基本的人権の行使という視点に支えられたものであると、こういう考え方が人権モデルなんだろうというふうに私は理解しています。でつまりそれは足りないよというだけではなくて、それは権利を行使するために足りないんだと、こういう理論的な基盤を与えてくれるものなんだと思います。相補い合うというのはつまり社会モデルというのは不足している点とか障害種別を超えた連帯という役割があって、人権モデルというのは足りない部分を人権の考え方を基盤に国に対し政府に対してどうやって実現していくのかと、政策策定に対する法的な根拠を与えるものだと思います。でつまり社会モデルと人権モデルというのは相反するものであったり、あるいは一方が一方を乗り越えていくというものではなくて、お互いに役割が違うんだから車の両輪のようにお互いに補い合って進んでいくという役割があるんじゃないかという考え方が私は分かりやすいなと思って聞いておりました。これが国連の障害者権利委員会が外部に対して発信している人権モデルという考え方になります。では私たちはこの障害者権利委員会が発信している人権モデルを受けてどう生かしていくのかというところにお話を進めてまいりたいと思います。今までその人権モデルのお話をさせていただいたんですけれども、具体的な内容は申し上げておりません。ここからは本当に私の試験になりますので、一人の考え方としてお聞きいただきたいと思うんですが、国連の障害者権利委員会が発信しているこの人権モデルという考え方を私たちが受け止めるに際しては日本の法制度を基盤にして考えなければならない、そう思うわけです。とそうするとどこから考えるかというと、やはり日本国憲法だろうということになります。で、日本国憲法を紐解いていきますと、まず第21条というところに表現の自由と言われるものが保障されています。集会結社および言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障すると、このように書かれています。 また22条、何人も公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有すると、このような規定があります。でこれはいずれも基本的人権として日本国憲法では保障されております。でまず表現の自由についてお話をしたいと思います。法学部へ進みますと憲法の授業がありまして、もう35年前ぐらいに学んだわけですが、この基本的人権というものには類型というものがありまして、いろいろな種類がありますよということを教わります。自由権であったり、社会権であったり、参政権であったり、受益権であったりといったものを教わるわけです。この表現の自由は自由権に属します。そしてこの自由権の中にも精神的自由と言われるものと経済的自由、それから人身の自由と言われるものがありますよということを教えていただくわけです。この精神的自由というものは人権の類型の中でも非常に価値の高い、経済的自由よりも優越的地位を持つというふうに言われております。なぜ精神的自由の価値が高いかと言いますと、自己実現の価値と自己統治の価値があるからだというふうに解説があります。この自己実現の価値というのはどういうことかというと、個人の人格とかを形成発展させるためには表現の自由がとても必要なんだということです。いろんな情報を自分で発信する、一方でいろんな情報を他者から受ける、そういうことによっていろいろな考え方に接することによって、また自分の考え方をこう発展させていったり、人格を形成させていくと、非常に高い価値を持っているでしょう。それから自己統治の価値というのは民主制の過程に参加するという価値がある、これは代表者を選ぶに際してどういう代表者を自分は選ぶのか、それは代表者の主義主張をしっかりと受け止めて投票していくということになります。情報を取得するということは、こう自分の考え方を育んで、この国をどういう形にしたいか、政策決定のための代表者をこうどう選んでいくかという判断をするためにも情報の取得というのは必要だということで、この自己統治の価値と言われるものもあるわけです。で、したがって表現の自由というのは、この精神的自由の類型に属して非常に価値が高いものだというのが憲法学で学習するところになります。そういうことを考えると、この人権モデルというものを考えたときに、この表現の自由については、国から障害者がこう情報を取得する場合、情報を発信する場合、そういったことに制限があってはいけないわけです。これは視覚障害があっても、やはり一人の個人として考える、人権共有主体として考えると、そこに障壁があってはいけない。で、もし障壁があるのであれば、その人権を行使できないですから、その障壁を解消するためには、やはり制度作りが不可欠ですし、重要な人権ということを考えると、ある程度の予算というのを確保するということは政府に対して主張していっていい、そういう考え方になるだろう。まずそう考えなければいけないと思うわけです。で、以上を前提にして障害者権利条約というものを見てみますと、条約の21条というところで表現及び意見の自由として括弧がありますね。他の者との平等を基礎として情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含むという括弧書きがあります。障害者権利条約としても、障害者が情報や考えを求めること、受けること、そして伝えることが重要だということは定まっているわけです。で、総括所見というところを見てみます。障害者権利委員会から日本を見た場合に、日本の国内ではこういったことが足りないだろうということで採択されたものです。最初に懸念事項と言われるものが定まります。で、そしてこの懸念事項を受けた勧告と呼ばれるものがあります。委員会は締約国に以下を勧告する、こういう形になっています。条約21条の40関係の総括所見46項を見ていただきますと、 A というところで、ウェブサイト、テレビジョン番組、そういったメディア様式で公衆に提供される情報の利用の容易さ、これは各アクセシビリティ確保のために、あらゆる段階における法的拘束力のある情報及び通信の基準を開発整備すること、勧告がなされています。権利委員会から見ると、日本の国内においてはこの点が弱いという総括所見の勧告になっているわけです。私たちがこの総括所見をどう受け止めるかというと、あらゆる段階における法的拘束力のある情報及び通信の基準を開発し整備することということが求められているんだから、開発整備してくださいというふうに国に対して求めていく というだけでは少し片手打ちな感じが私はしております。と言いますのは、やはり権利委員会の人権モデルの考え方ということを受けて、この総括所見を読んだときに、私たちも、我々の日本国憲法の定める基本的人権というものをまず前提にして、そして表現の自由というものが非常に重要で価値が高い、現在のところ視覚障害があり、あるいは聴覚障害があると、情報を発信したり取得するところにまだまだ障壁がある、これは制度の不備とか予算の少なさというものがまだまだある。でそれはあるんだけれども、視覚障害者や聴覚障害者がその表現の自由を行使するときには、これはどうしても解消しなきゃいけない。私たち障害者が基本的自由の共有主体、権利の主体としてその人権を行使するときにはどうしても必要なものだと。つまりその整備を求める理論的基盤は、障害のある人もない人も等しく持つべき表現の自由を実質的に保障するためなんだということになると、どうでしょう、イメージが変わってきたでしょうか。開発して整備するしてくださいではなくて、これは人権を実質的に保障し、障害者が権利行使可能にするためには必要なんですということになると、何かこう整備してくださいというただ単なお願いではなくて、人権保障のために必要だという、こう理論的視点を与えてくれるような感じが出てくるのではないでしょうか。